シンボルロードから細い路地を入ると、木曜の夕方だけひっそりオープンする小さなバーがあります。店内にはカウンター席のみ。30年も続くこの店には、毎週仕事にもそして栃木にも熱い思いを持った話好きな大人たちが集まってきます。私にとってここは癒しと学びの特別な空間。今日はどんな人に出会えるでしょうか。それではドアを開けてみましょう。こんにちは。
いらっしゃいませ。あ、渡辺さん。
どうも。今週も来てしまいました。
いつもありがとうございます。ご注文は？
じゃあいつもので。
かしこまりました。栃木県経済同友会プレゼンツ、サーズデートーキングバー。この番組は栃木県経済同友会の提供でお送りします。
こんにちは。
いらっしゃいませ。あ、佐藤さん、お久しぶりですね。
お久しぶりです。
ご注文はどうしますか？
じゃあいつものお願いします。
かしこまりました。渡辺さん、
はい、
こちらのお客様初めてでしたよね。
そうですね。
こちらは佐藤正文さんです。損害保険ジャパン日本興和株式会社栃木支店の支店長さんなんですよ。
そうなんですか。渡辺です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
佐藤さんは損害保険ジャパン日本興和株式会社、
はい、
長い社名ですが、確か保険会社さんが合体したんですよね。
そうなんです。損害保険ジャパンという会社と、うん、日本興和という会社が一緒になりまして、
はい、
ちょうど2014年になるんですけども、いろいろ社名どうしようかっていう当然お話があったんですけども、うん、前どこの会社だったっけって言われるのも何なのでそのまま社名をつなげて、うん、今の社名を使っています。
もともとどちらにいらしたんですか？
私は日本興和という会社におりました。
じゃあ逆に日本興和損害保険ジャパンの方がいいんじゃないかみたいな声も上がったりしたんじゃないですか？
そうなんですけどね、はい、最後はもうどうしましょうってなったらジャパンと日本がくっついててなんか変だよねなんて声も上がったりします、うんうん
う
ん、
へえ。保険会社の支店長さん、転勤も多いんでしょうね。
そうですね。もうこの栃木には1年半ぐらいになりますけども、もともと仙台を皮切りに東京、うん、千葉で九州の佐賀まで行って、うん、でまた東京に戻り、でその後福島へ行って、で今栃木にいます。お、
そうだったんですか。生まれはどちらなんですか？
生まれはこの隣の福島県。
あ、じゃあ意外となんか感覚は近いかもしれないですね。
そうですね、もう本当にやっぱこっち来ていろいろ感じましたけども、うんうん、やっぱ人柄であったりとか、あのそういったものもすごく近いものを感じますし、もともと福島に住んでましたので、お隣の栃木県に来る機会も結構あったもんですから、うん、そういう意味ではもうなんとなく違和感のなく親しみを持って今こちらに来ています。
今は単身赴任なんですか？
そうです。
ご家族はどちら？
今家族は千葉に住んでます。
へえ。ご家族も栃木に遊びに来たりとかされました？
まだ本当に年に1回2回ぐらいでしょうかね、う
んうん、栃木で出かけてみてここいいなっていうところ見つかりました？
そうですね、もう私も単身でこちら来て1年半になるんですけども、
はい、
やっぱり、まあ、有名な観光地でありますけども東照宮、
うんうん、
ここはやっぱり他に例のない本当に素晴らしい建造物であって、
うん、
ここはやっぱり栃木来て行っていいなと思ってる場所ですね。
世界遺産日光の社寺、
はい、
結構見応えはありますからね。
ありますね。
あとは何か思い出深い場所あったらぜひ教えてくださいよ。
そうですね、ちょうどこの前の冬だったんですけども、うん、足利のフラワーパークにお邪魔させてもらって、あの本当にイルミネーション綺麗なのを体験して、
うんうん、
もう他にこれも例のない素晴らしい施設イベントだなと思いました。
はい、愛ちゃん行ったことある？
ありますよ。素敵ですよね。
もうね、自分がもうちょっと若くて独身だったら間違いなくデートで連れてくなってい うそんなイメージが、ね、湧きますよね。
そうですよね、
はい、まあ、今もね楽しく飲んでらっしゃいますけどね、はい、
うん、
栃木のお酒ってどうですか？
やっぱりもう日本酒、なんといっても日本酒ですけども、うん、栃木来てこんなに美味しいお酒が栃木県内にこんなにたくさんあるんだっていうのを本当に来てみて初めて知りました。
多分その全国に向けて宣伝とかしてるものは少ないと思うんですけど、はい、どれ飲んでも外れがないというか ね、それぞれ個性があって美味しいんですよね、
は
い、
ちょうど私も隣の福島にいましたけど、はい、実は隣の県でも、うん、栃木のお酒ってあまり飲む機会がなくて、まあ
福島でもね造り酒屋さんあったりするから、はい、そういうのもあるのかもしれないですけどね。
佐野の方の何かお酒お気に入り見つけたって言ってましたよね、は
い、ちょうどこの前、はい、ちょっとイベントがあって、うん、開花というお酒を、
はい、開く花ですね、
そうなんですね、うん、その酒蔵さんにお邪魔する機会があって、そこでいろいろ試飲をさせていただいて本当に美味しいお酒を楽しませさせていただきました。
いいですね。また酒蔵で飲むとね、はい、よりそのシチュエーションも相まってね、はい、たまらないんですよね。まあ長い人生がある中でね、転ばぬ先の杖も必要ですね。保険、
はい、
まあ、もちろん佐藤さんが専門のところですけど、保険っていうのも時代とともに少しずつ変化とかしてますか？
そうですね、例えば一つの例でいくと自動車保険、
はい、
本当に皆さんお車持ってらっしゃる方って必ず保険入ってらっしゃると思うんですけども、うん、最近はやっぱりぶつからない車っていうんでしょうか、
そうですね、自動ブレーキの車増えてましたね、
増えてますよね。
ですから本当に事故そのものがやっぱりその特に追突事故っていうものがずっとやっぱり減ってきてるっていうような傾向があったりとか、うん、そういう意味でのこう保険って少し変わってきて、これからいよいよ自動運転っていう車ができた時にまた新しい世界になるんだろうなと思ってます。
そうですね、
はい、
あとは結構パソコンとかスマホでいろいろできる時代になってきましたね、
は
い、
そうですね、やはり特にスマホなんかはもう年代によってはそれで全て買い物を済ませてしまうという、うん、もうそういうのが普通の購買パターンになっていて、この保険の世界でもそういった動きなんか出てきていて、うん、でうちの会社も今 LINE さんと提携をして、はい、で例えばその保険の加入はもちろんなんですけども、例えば事故が起きた時に写真を自分で撮っていただいて、うん、LINE に添付して送ってもらって内容を確認させてもらうとか、そういったことも今いろんな可能性っていうものを考えてやってます。
へー、
それが導入されたらね便利ですよね、すごく、ね、
本当保険会社さんは時代を見ているというか、うん、社会を見てかつ先手先手で準備されてるんですね。
まあ、もちろん保険って最後は人と人というかフェイストゥーフェイスなので、うん、やはりお客様にきちっとご説明をしてお客様のお困りのことをきちんと組み上げてっていうことになると、どうしてもやっぱり対面でお客様と接するっていう部分ってこれからも絶対なくならないと思ってますし、うん、これからもますますそれって重要になってくると思ってるんですけども、一方で機械でできることであったりとか、はい、効率化できる部分についてはどんどん便利なものを使っていこうっていう、今そんな考え方で私どもも考えているところです。
うん、ぜひ栃木の美味しいお酒飲みつつお仕事も頑張ってください、はい、
では私はこの辺で、
またお待ちしています。ありがとうございました。
佐藤さん、楽しい時間をありがとうございました。お気をつけて。
ごちそうさまでした。
栃木県経済同友会プレゼンツ、サーズデートーキングバー。この番組は栃木県経済同友会の提供でお送りしました。